おはようございます。最初に聖書の言葉を朗読します。マルコ福音書6章の39節から41節の言葉です。そこでイエスは弟子たちに、皆を組に分けて青草の上に座らせるようにお命じになった。人々は100人50人ずつまとまって腰を下ろした。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちに渡しては配らせ、2匹の魚も皆に分配された。この聖書の言葉は、キリストが5つのパンと2匹の魚で5000人の人々を満腹させられたという不思議な奇跡の物語の一部です。ある日、キリストと弟子たちとがしばらくの静かな休みの時間を過ごすために船に乗って人里離れた場所に行きますと、そこには群衆が先回りをして待っていました。キリストはそれほどにキリストを慕う群衆の寂しさや満ち足りない思い、心の渇きを思いやられて深く憐れまれました。そしてキリストは群衆に向かって心の渇きを癒す教えを語り始められました。今聖書に記されているような教えです。あなたは神の限りない愛で愛されている。心に責められるようなことがあっても、あなたのすべての過ちは許される。あなたがそのような神の愛と許しを幼子のように信じるなら、あなたの心にも愛が湧き上がり、人を愛する喜びが広がる。今聖書の中心となっております、そのような教えをキリストは語り続けました。そして、そのキリストの教えは、群衆の心を満たし続けたんですね。夕方になっても誰も帰ろうとしません。するとキリストは、その群衆を空腹のままでは返せないとおっしゃって、弟子たちが持ってきた5つのパンと2匹の魚を奇跡で増やして、5000人の人々を満腹させられたのです。こうして、神の限りない愛は、教えで説かれただけではなく、パンと魚という形をとって群衆に届いたのです。青草の上で、奇跡のパンを食べながら、群衆はキリストの憐れみと神の愛を味わったのです。キリストが用意した食事は、ご馳走が並ぶ大盤振る舞いの食事ではありませんでした。大変に質素なパンと魚だけの食事でした。会場も豪華な建物の中ではなく、青草の上での宴会でした。でも人々はこの時に満腹したと聖書に言われています。それは満ち足りたとも翻訳できる言葉です。お腹がいっぱいになっただけではなく、魂も満ち足りたのです。この質素なパンと魚が神の限りない愛の表れであることをはっきりと分かったからです。この不思議な出来事は、今もキリストと向き合うならば、別の仕方で経験することのできる出来事です。私たちが寂しさや満ち足りない思いを抱くとき、心の渇きを感じるとき、キリストと向き合うことができるなら、キリストは心の渇きを癒す言葉を語り続けてくださいます。キリストと向き合う気持ちで、聖書を読むならば、あるいはキリストと向き合う気持ちで教会に出かけて聖書の解き明かしを聞くならば、あなたはキリストのこの語りかけを聞き取ることができるでしょう。自分がどれほどに神に愛されているか、どれほどに大切な存在であるか、しみじみと味わうことができるでしょう。あなたの心は温められ、 自分と人々とを温かい心で喜び、愛することが始まるでしょう。キリストはそのような仕方で、あなたの心の渇きを癒してくださるのです。それだけではありません。キリストと向き合って、自分がどれほどに神に愛されているかを味わうとき、日々の食べ物は神の愛の印になるんですね。食べ物だけではなく、日々の健康も、この世の必要と楽しみの全部が神の愛の印です。食卓を囲むたびに、神の愛が届いていることがわかるのです。この日の健康が守られていることを覚えるたびに、神の愛が届いていることを味わうのです。そのようにして、感謝する喜びが、私たちの心の渇きを癒し続けるのです。キリストが与えられたのは、パンと魚だけの質素な食事でした。それでもその食事は、神の限りない愛の表れでしたから、群衆は満ち足りました。今も同じです。人並み外れた豊かな食事や健康や、この世の楽しみが揃わなくても大丈夫です。人並み外れた繁栄でなくても大丈夫です。どんなに質素なものであっても、神の限りない愛の表れとして、現実に与えられるものを受け取ることができるなら、そして感謝をするならば、人生の味わいは豊かです。魂の満ちる日々を私たちは歩むことができるでしょう。キリストは私たちが生きるときに与えられるすべてが神の愛の御手から与えられた奇跡のような贈り物だということを気づかせてくださり、その贈り物を与え続けてくださる方なのです。青草の上に群衆を座らせ、心の渇きを癒してくださったキリストの恵みをあなたにも味わっていただきたいと思うのです。